トロノマデジオの寺港みやびです。男はつらいよ50なんですけどもね、なんか制作ドキュメンタリーが放送されて、それを見たんですけども、いろいろ衝撃というか、見入ってしまいましたね。まずあの山田洋次さんがね、あの年でデジタル編集に切り替えられるっていうね、サポートされる方がね、大半は操作するんだろうと思ってたら、いやいや、なかなかにね、やっぱご自分でも操作されてたし、どういう操作をするとどうなるかっていうことが理解できてないとさ、指示もできないし、だからそれが分かってるってことは、例えば指を動かしてなかったとしても、それは自分でね、やってるってことになりますよ。大林信彦監督か、が、デジタル編集に切り替えてから、ほとんど全部自分で編集するようになって、すっごいテロップとか入ったりとか、逆に年取って生き生きしてきたっていうのね、話聞きますけども、それと同じような感じしましたね。まあ言ってもあれか、うちの母親とかも iPhone とか使ってるからな、写真撮ったり人に友達に送ってみたり、同窓会のお誘いがあるのに答えたりとかこうしてるから、同じようなことなのかな。で、まあデジタル編集になったことの、まあ恩恵をすごい受けてるなって思ったのは、なんかね、小型のハードディスクかなんかに過去作を全部入れてるんですね、スタッフの方がね。で、その監督が、第何十作の、なんとかのシーンを出してっていうと、バーってオンデマンドで飼育して、そのシーンを出すんですよね。その作品を出すんじゃなくて、そのシーンを出すっていうのはもう、すごいよね。これはやっぱデジタルじゃないとね、デジタルじゃないとこういう恩恵はないですよね。撮影現場で、その前後のシーンともう、すぐさ、こうロケ車に乗り込んで、そこで編集して、前後のシーンをこうくっつけて、貼り付けて編集して、確認して、よしとか言ってんですよね。だから、その場ですぐ、俳優さんそこにいる状態でちょっと待ってもらって、その場ですぐ、もう完成品のような状態にして、確認してると。だから、これフィルムだとさ、現像しないとわからないわけで、そしたらさ、まあ、現像した結果、ちょっと、あれだなっていうところがあったら、万が一もう一回撮りたいってなったら、再度ね、俳優さんのブッキングから何からしなきゃいけないわけですよ。すごい時間かかるよね。仕事としてやってて、給料も発生してるスタッフさんに対してのってことになると、その、時間が、ね、一日増えるだけでも経費が増えるわけで、その黒字が遠のいていきますよね。いやー、だから、それは安くできるっていうかね、リスクが減らせるなと思いましたよ。その場でさ、ちょっともう一回撮ろうってできるわけですから。でも作品が良くなる可能性も高いし、まあ、僕はね、映像ソースを今のところはそうたくさんとりあえず撮っといて、ぼんやりとは頭にあるけども、こうしようっていうの。撮っといて、後で編集するっていう感じなので、ね、さっき言ったような恩恵は全然ないわけですよ。じゃあ、これはデジタルである意味ないのかって言ったら、そんなことはなくてね、僕がやってるようなことっていうのは。まあ、特段の支度をしなくても、ちょっと時間がある時にね、編集したいと思ったらアプリ立ち上げてストレージが繋がってれば編集できるわけですよ。これはデジタルのメリットですよね。もしデジタルじゃなかったら、おそらくそういう映像はできなかったし、編集もできなかったよね。パブリッシュもできない。編集の楽しみも僕は味わうことができなかったから、切ったり貼ったりが楽しいなっていう時間が味わえるだけでもさ、プラモデル的な楽しみが味わえてるわけですよ。僕がだけどね。で、男は辛いの話に戻るけども、作品は、現在の諏訪家ですね。虎次郎は、やっぱいませんね。ね、CG で出るんじゃないか、そこまで行くかなとかいろいろ言ってましたけども、出ませんね。どうやら現代の諏訪家の皆さんが日常生活をこう送っていく中で、まあちょいちょいとした出来事があって、その出来事の度にね、 あの諏訪家の人たちが、あ、そういえばお兄ちゃんがこんなことしてたなっていう思い出をして、その思い出のシーンがあの過去作からこうカットチェンジして入る。だから言ったらやっぱしその49作みたいなことですよね。49作はスタート時とこうエンディングエピローグ時に新作カットがあって、あとはその三尾が駅で思い出してる体でやってましたから、まあそれがもっとこう小気味よくいろんな作品を取り混ぜてやるってことですよね。まあでも諏訪家の今がね見られるっていうのは楽しみですよ。まあただ驚いたのは三尾と泉ちゃんがどうやら家族を築いてないっぽい、ないっぽいですよ。じゃあさ、三尾じゃなくて純くんじゃねえかって思って、そういう人じゃないよね三尾くんは。だって泉ちゃんに対する思いはさ、ずっとあの変わってないもの。まあそっか、三尾くんはあのあれだね、へこむことはあるよね。へこんで諦める、引いちゃうっていうことがあるね。そういうことはあるけど、この一体何があったんだと48作の後ねっていうね、やっぱり楽しみ。つまり楽しみしかないなということですね。で今日ね、もう一つ本当はこれがちょっと言いたかったんですけど、とっとこは辛いような話が長くなりましたけどね。あの犬屋敷って知ってますか？僕はあの漫画のアニメで、初めて見て、何年か前にね。で面白いなと思って、中年のおじさんがですね、一軒家をやっと買いまして、で家族と引っ越ししてきて、これからね、お父さん頑張ってねって、あのこれからもよろしくねってなるのかと思ったらね、結構冷たい、家族から仕打ちを受けて、お父さんそれでも仕事頑張るみたいな、もうちょっとこれはあの劇画調に直されたあのダメ親父みたいなね感じかなっていう体で始まるんだけども、捨て犬を拾ってね、その犬と一緒にこう夜、家にも居づらいから公園に散歩行くわけですよ。あの公園でプラプラしてたら、なんかドカーンってなって、UFO かな何かなわかんないけど、ドカーンってなって、どうやら死んじゃってるんですよね、一時的にね。なんだけどその謎の何かに乗ってた、未知の誰かに、誰かたちによってですね、超改造されまして、その兵器の部品しかありませんみたいに、あの漫画では言ってたよね。兵器の部品しかありませんが直しますかみたいな。いや、しかし、あの他の生命にね、この世界の生命に、その影響を与えるわけに、あの、いかないから、直せっつって。結局すごい影響を与えちゃうんだけど、兵器で直すわけですよ。で、目が覚めて、普通に家に帰ると。そしたらね、すごい力を手に入れてることになって、一番すごいのが、あれなんですよね。まあ、二個あって、美味しい奥さんの味噌汁を飲むんだけど、手から鉄砲みたいなのが出てきて味噌汁を吐いちゃうっていうね。味がない。これは辛い。食べ物の味がないっていうのは辛いね。それは生き返ったけどどうなんでしょうかっていう。まあ、見る楽しみとね、口に入れて咀嚼する楽しみはあるから、死んじゃうよりは全然いい。っていうこともあるかもしれないけど、それがちょっと一個びっくりで、もう一個は、こうすごい死ぬ寸前のこう病気に苦しんでる動物とか、車にはねられた猫とかをね、犬屋敷さんがこう手でさするとね、治るんです。こう手でさすると、画面にこうキラキラーンってこうスキャンした臓器の映像が出てきて、ここをこうするとこう治るみたいな、こう多分理解ができるんですよね。で、治っちゃうんですよ。で、これは僕も今まで僕は生きてきた意味ないと思ってたけども、僕にもやれることがあるって言って、いろんな病院にこっそり忍び込んでね、治療困難な患者さんたちを次々と治していくっていうね。で、嬉しいなぁ、嬉しいなぁって言うんですよ。犬屋敷さんはね。そうこうしてる時にですね、実はその公園には、その当時そのドカーンってなった公園にはもう一人獅子神くんっていう若者が実はいたわけなんですけども、彼も同じように改造されてて、彼もね、そのやっぱり家庭 的にその何かその寂しさを感じていて、その力の使い方を間違えてしまいましてね、そのまあ人をバンバンこう殺しちゃったりするんですよ。面白くねえなって言って、面白そうにしてる人が面白くないって言ってこう殺しちゃうわけですよ。一家惨殺みたいなことをしちゃってね。でそれで逮捕されそうになったりこうしてるうちに、この一番大事だと思ってた母親も犠牲にしてしまったり、あのかばってくれたシオンちゃんとおばあちゃんっていうのがいるんですけどもね、これがこうまあ突入隊にこうバンバン撃たれてしまうっていう。でも大発狂してですね、シシガミ君はもう人類皆殺しだみたいになる。まあその彼と、人類を救うのが僕、人々を救えるんだって思うことに喜びを感じていたおじさんである犬屋敷さんがですね、対決するという感じの話なんですね。なんだけど、原作の漫画は知らないけど、あのアニメの方で言うと、シシガミ君と、犬屋敷さんの都心でのバトルっていうのは、その、まあ、最大の盛り上がりポイントではあるんだけど、そこで終わらないんですよね。その後に、その、まあ、人類全体がその、やられちゃうっていう、こう、隕石が落ちてくるっていうね、危機が訪れまして、それに、まあ、犬屋敷さんが立ち向かうと。向かうっていうところに、先ほどの戦いでね、腕とかなくなっちゃった獅子神くんも、絡んでくると。で、その時に獅子神くんがですね、なぜ獅子神くんはその、もう人類全部面白くないと思ってるのに、その隕石をなんとかしようと思うかというと、シオンちゃんとおばあちゃんをギリギリのところで助けるんですよね、原作だと。で、もう本当死んだと思ってたけども、獅子神くんはその二人を救うんですよ。で、その二人と、あとお友達がもう一人いるんですけどもね、そのたった三人ですけども、その三人をに死んでほしくないから、僕は助けると、それ以外の人のためじゃないんだっていう感じでね、向かうんですよ。で、それで、まあ、見てる者も、まあ、これはそのやっちゃったことの償いなんだなっていう、獅子神くんも、まあ、力の使い方を間違っただけでね、本当に悪い人っていうわけではないんだなっていうね、環境が彼を悪くしちゃっただけで、悪い子じゃなかったのになっていう、感じで終わるわけなんですけどもね、終わりはどういうふうになるかは、まだ見てない人がね、いたら見てもらいたいんですけども、で、今回見たのはですね、実写ってなんだって思うんですけどね、ほとんど CG で作られた映画をね、実写じゃないだろうって思うんですけど、写実的な方、絵的な方と写実的な方って言った方がいいんじゃないのか。で、その写実的な方を見たわけですけども、シオンちゃんとおばあちゃんがね、死んじゃうじゃないですか。どうよ。そしたらさ、獅子神くん、本当にただ悪いやつになっちゃうよね。これさ、登場人物、少ない登場人物の中で、まあ言ってみたらメインの二人ですよ。メインの二人の最終的な到達点を、悪いけど、同情できる、まあ憎めないっていうには罪を犯しすぎたけども、彼だけのせいじゃないんじゃないかと思わせるね、キャラクターだったのを、彼が悪かったっていう格好にしちゃうことになるじゃないですか。シオンちゃんとおばあちゃんが死んだらさ、助けようと思う人がもう、あんまいないわけですから。まあ一人直行がいるけど、ねえ。まあしかもラストの隕石編はなかったけどもね。万が一これがね、まあ大ヒットしてて、あんまり大ヒットってわけじゃなかったらしいけども、僕は面白かったです。ヒットしてるかどうか僕には関係ないもんね。僕らにはね。僕は面白かったです。ただこれもし続編をね、作ったとして、隕石編につながるなんか作ったとして、獅子神くんをさ、そういう風にそういうキャラクターに戻せるのかと、ってちょっと厳しいような気がするね。実際工業的な部分もあって、続編っていうのは難しいだろうから、一本にまとめたんでしょうね。 あとね、アニメの主題歌が良かったんですよね。主題歌がないっていうのも、ちょっとね、ちょっと物足りないかったな。まあ制作会社が違うのかな。その辺わからないですけど。あと、そう。一番はね、犬屋敷さんは、小日向さんが良かったな、僕。小日向さんはアニメ版で声だけやってるんですけど、絵的にも良かったと思うんですよね。あの方がやられてたらね。まあそういう感じで犬屋敷ね。ぜひとも写実版とアニメ版両方ありますので、気になる時間が正月休みあるよという方はね、ご覧になったらどうかなと思います。テラミアとレディオタグですね。やっぱり猫は CG だったんだ。てっきり猫ちゃんを迎え入れたのかと思ってた。鋭いところに誘導する CG でしょ。ね。七志のケンベイさんですね。七志のケンベイさんだったっけ？あとですね、江戸川コナンさん。すごくリアルな CG 猫の声ですね。にゃーんと。ねえ。リアルだった衣装は今時できるわけです。CG って、音声で CG ってなんだ？クリエイティブジェネレーション。意味がわかんない。テラミナとレディオタグありがとうございます。じゃあ、こんなところでまたね。